皆さんおはようございます。いつも教会のためにそして学校のために大きなご奉仕また犠牲を捧げてくださっていることを心から感謝いたします。キリストの内住ということについて今朝考えていきたいと思います。長い間スーダンの内戦で苦しんでいる人たちがいました。当時テレビでは戦争によって負傷する人々、また腕とか足を失った人の映像がテレビから拝見できました。北部と南部のスーダンでひどい戦争だったんです。でこの人たちは南の人で北のスーダンが攻めてきたことで悲惨な状態だったそうです。2011年に内戦が終わって南スーダンの国ができました。アドラの方合ってますか？ありがとうございます。でその頃内戦の影響で家族全員が殺されてしまいました。途方に暮れた男性がいました。しかしこの方は命からがら歩いてウガンダの難民キャンプに逃げてきました。多くの人々がとにかく生き延びるためにウガンダに旅をしたそうです。しかしそれはもうとてつもない厳しい道のりで、逃げてる最中殺されたりあるいは負傷したりしました。ですからこの男性考えたんです。夜歩いて昼間は身を潜める。ですからこの人は木の上に登って周りから見えないようにして木の上で昼間寝て、そして暗くなるとまた歩いて移動したそうです。なんと240キロ歩きました。どのぐらいですか？240キロ、甲府台から東京楽に行って帰ってこれますね。それでもまだ余ってます。やっと難民のキャンプ場に到着しました。するとそこにアドベンチストの牧師がそのキャンプにいました。出会ってからすぐ仲良くなって聖書研究が始まりました。でその聖書研究を通してキリストによって彼は救われて、やがてこの年老いたアドベンチストの牧師は彼バプテスマを施したんです。本当に嬉しい経験でした。でこの経験豊かな牧師がこの若くて新しくアドベンチストになった男性をとてもですね愛して、そしてよく世話をしました。さてこの若者は次に何をしたでしょうか？このキャンプはとても不便で快適な生活ではありませんでしたが、とりあえず危険から逃れられます。安全は守られるんです。でこの青年、聖書から学んだことをあまりにも嬉しかったので自分の国の友達親戚に伝えたくてしょうがない、そういう衝動に駆られました。そして240キロ危ない中を歩いてやってきたその同じ道をまた帰ろうって思いました。240キロかけて昼は木の上で寝て夜歩いて移動しました。そして自分の村で聖書を伝えて、友達が親戚がその伝えたことによって7名8名バプテスマを受ける準備ができたんです。で彼はこう言うんですね。私はあなたをバプテスマを施す牧師を知ってます。連れてくるから待っててください。いいですか？待っててください。そして彼はまた240キロ危険な収容されている難民がいるそのキャンプまでまた夜は木の上で、あ違いますね、夜は歩いて昼間は木の上に身を隠してその240キロ歩いていきました。やっと、安全守られて到着するとこの若者はあのアドベンチストの経験豊かな老人の牧師に向かって嬉しそうに、先生7名8名バプテスマの準備ができたんです、もうどうぞ一緒に来てください、バプテスマ式を行ってください。するとこの老人牧師は、ああそれは嬉しいですね、よかったですね、ありがたいんですけど 見ての通り、私は体がこんなに弱くてヨボヨボです。年を取りすぎていて、240キロの旅は遠すぎます。無理です。行けたとしても、迷惑をあなたにかけてしまって、あなたを危険にさらすことになります。それはできません。この聖霊に満たされたキリストのことが大好きな青年は、そのことを聞いて何の問題も感じませんでした。彼はまた一人で、あの240キロの道のりをまた歩いて村に行ったんです。昼間は木の上に寝て、夜は歩いて、240キロ歩いて、危険に身をさらしながら村に到着しました。あの8名の友達集めました。いい知らせですよ。あなた方と私と一緒に難民キャンプにさえ行けば、あなた方にバプテスマを施す牧師さんがいらっしゃいますよ。そこで彼らは240キロの道のりをまた昼間木の上に寝て、そして夜歩いて、あの難民キャンプまで行ったんです。南スーダンまで行ってきて行ってきて行ってきて、もう1200キロぐらいの道のりです。そして牧師がキャンプ場でバプテスマを施しました。さて、新しくなったアドベンチストたちはそこで過ごせば安全でした。で、彼らはその次に何をしたと思いますか？そうなんです、彼らもまた村に帰る決意をしたんです。なぜなら彼らも家族や友達にあまりにもイエス様が素晴らしいのでキリストを伝えたいと思ったんです。ところが240キロまた旅は木の上で寝て、そして夜歩いて旅が続きました。で、今度は長い道のりになってしまったんです。なぜならば彼らは行く先々の村々に泊まった時に、そこで数日間過ごして危険があるにもかかわらず、その村でイエス様を伝えたんです。そして自分の村にやっとたどり着きました。会う人すべてにイエス様を伝えたいと思ったんです。なぜそんなことするんですか？この人たちは死という恐怖にさらされていて、危険にさらされていて、誰がそんなことするでしょうか？どうしてですか？そうです、それはイエス様です。イエス様だけが彼らをそうさせたんです。イエス様を伝えることだけが彼らにとってもう心躍ることでした。彼らにはイエス様は聖書に書かれているだけの人、架空の人、過去の2000年前の人ではなくて、今生きて働いておられる現実の方だったんです。ですから危険よりも自分の命よりもイエス様が大事でした。イエス様が私たちにとって現実でなければそういうことはできません。あの杉越の夜、十字架につく前、イエス様は弟子たちと愛情を温め合いました。もちろんその時に弟子に愛を伝えたかったですし、十字架の意味を知らせたかったんです。そして聖書を読むと、そのような時間が取れなかったことがわかります。なぜなら弟子たちは自分のことで頭がいっぱいでした。誰が一番偉いのかとか、誰が人の足を洗うのか、そんなことで頭がいっぱいだったんです。でもイエス様はここから離れると何度も話していたのに、それが脳に届いてなかったんです、弟子たち。そして一人ぼっちになることで心配をして、それを教えたかったんです。そのイエス様がいなくなってしまうので、パラクレートスという言葉を使って聖霊を与えるよ、あの杉越の、あの最後の晩餐でお話ししました。で、パラクレートスってギリシャ語なんですけども、そっくりとか似ているっていう意味があるそうです。つまりイエス様に似ている、イエス様のそっくりさん、まあ、そういう意味が含まれているそうです。この場にその贈り物、聖霊を、そっくりさんを置いていくよ、それがイエス様のメッセージでした。そしてイエス様がその時に弟子たちに語られたところを聖書から見てみますと、ヨハネ14章の16節です。ヨハネ14章の16節、私は 父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。26節いきますと、私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、それは私について証しをするであろう。あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう、というんですね。16章13節14節に行きますと、こういうふうにヨハネは記録しています。けれども真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろうとあります。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、そして御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けてそれをあなた方に知らせるからである。ですから聖霊は三つのことをなさると言いました。イエス様のそっくりさん、聖霊です。まず証しすること、イエス様を。そして二番目に、イエス様が話されたことを教えるということ、そしてイエス様に栄光を得させるということ。弟子たちは3年半イエス様と一緒に行動しました。どうしてあえて3年間も一緒にいたのに教えるのか。それは体験したことの意味、そしてイエス様の品性というのはどういうものなのかをさらにイエス様は伝えたかったんです。それから聖霊の神様はイエス様がそれまでの語ったこと、イエス様が教えたことだけを示しました。聖霊は他のことは教えないんです。自分自身のこととか教えないんです。イエス様のことだけ、イエス様の教えだけを伝えるんです。そして聖霊はイエス様に栄光を返します。聖霊の役割というのは、キリストを高く掲げて、先ほど安息日学校の時に少しお話しましたね。1888年、キリストがアドベンチストの教会で非常に高く掲げられました。一瞬でしたけど、聖霊の役割はキリストを高く掲げることです。ところで皆さん持ってらっしゃる聖書、誰がお書きになりましたか。誰が著者ですか。第二ペテロ1章には聖霊によって書かれたって記されてます。ところがですね、聖書をよく読みますと、皆さんもお気づきだと思いますけども、聖霊について書かれてある分どのくらいですか。少ししかないんです。ところが神の子キリスト、子羊イエス、新旧約ともに非常にキリストのことについて多く語られています。ですから聖霊の役割は自分自身を表すのではなくて、イエスキリストについて話すことでした。ですから私たちが聖霊を心に宿すというのは、聖霊が内住するという、ちょっと難しい言葉を使いますけれども、イエス様をより深く広く高く理解することができるということです。もう一度ヨハネ14の16、私は父にお願いしよう、そうすれば父はこの世は受けることのできない真理の御霊を送ってくださるであろう。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。18節、私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくる。もうしばらくしたら世はもはや私を見なくなるだろう。しかしあなた方は私を見る。私が生きるのであなた方も生きるからである、というんです。この言葉の中にイエス様のあふれる愛情、憐れみを感じないでしょうか。イエス様の方がこれから十字架にかかろうとして辛い思いをしようとしているにもかかわらず、イエス様の方が友達に見捨てられて孤独を経験しようとしているにもかかわらず、寂しいのはイエス様の方であるにもかかわらず、イエス様の方が友人たちから助けと慰め必要としているにもかかわらず、私たちを、弟子たちを愛されました。20節に何て書いてあるかと言いますと、ヨハネ14の20です。その日には、私は私の父におり、あなた方は私におり、また私があなた方におることが分かるであろう。 か私があなたにいてあなたが私にいる、なんかよく分かんないなと思うんですけども、でもとても大事な言葉です。なぜなら誰かと一緒にいるのと誰かのうちにいるのは全く違うことですよね。母親の経験になったことのある方はこの中にたくさんいらっしゃると思うんですけども、私はありません。ですので見たり聞いたりそばで見てることしかわからないんですけども、女性は母親は子供と一緒にいることと子供が自分の中にいることが全く違うということをよく体感してご存知です。妊娠する前と妊娠した後では人生が全く変わるんですよね。少なくともうちの家内はそうでした。キリストは聖霊は共にいるというよりはあなたのうちにいるとおっしゃってます。しかも聖霊はいつもイエス様と一緒にやってくるので、聖霊を受けるとイエス様とこれまでよりも一層親しくなるということを意味します。したがって聖霊の賜物というのは神様が与えてくださるギフト、贈り物の中で、プレゼントの中で最も素晴らしい価値のあるものです。それを受け取りたいと思いませんか。私が聖霊を受けるというのは、実際に受けてるというのは何者でもないイエス様ご自身なんです。あるクリスチャンは聖霊とイエス様を分けて考えます。確かに聖霊は三位一体のうちのご自身の神格一つお持ちです。しかし聖霊が来るというのはキリストが一緒に私のところにやってくるんです。キリストが一緒に私の中に入ってくるんです。ですから聖霊で満たされるときは同時にイエス様に満たされているということになります。ホワイト人実際こういうふうにおっしゃってるんです。品性の変改革は内住するキリストを世に明かしするものであると言います。神の霊は魂に新しい命を生み出し、キリストの御胸に従いたいという思いと望みをもたらすとホワイト人言ってます。内住するキリスト、私のうちにいるキリスト、イエス様と一緒ではなく私の中にいるんです。私の中に住んでいるイエス様です。とても不思議に聞こえるかもしれませんが、神様が私たち一人一人、私とどれほど親密になりたいか、どれほど近しい関係になりたいかというお考えがここに現れています。ある人はクリスチャンになってから聖霊を受けると考えて、例えばペンテコステカリスマの人たちはそう考えます。第二の祝福とかも呼びます。で最初はキリストで2番目が聖霊というふうに言います。で聖霊を受けると異言を語るというふうに言います。しかし、それも正しいかもしれませんが、しかしパウロは実際こう言います。ローマ8の9で、もしキリストの霊を持たない人がいるなら、その人はキリストのものではない。すごく強い言葉です。そしてその後10節では、もしキリストがあなた方のうちにおられるなら霊は生きているのである。キリストがいるのは聖霊が連れてきてくださったので、あなたに住んでるのは当然のことです。そして次です。パウロこう言います。もし御霊が聖霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストイエスを死人の中から蘇らせた方は、パウロはキリストと聖霊の関係を全くこのように疑ってなかったんですけども、あなた方のうちに宿っている御霊によってあなた方を死ぬべき体をも生かしてくださる。誰でもです。人がキリストに降伏するときはいつでも聖霊に対してはいと言っているのだ。そのようにパウロは信じていました。誰でも聖霊を受けるなら聖霊様来てくださいと言っていることになります。悔い改めて神様に戻るというのは聖霊を受けることを意味します。どうぞ聖霊の神様来てくださいと願うことは、あなたが受けるのはイエス・キリストご自身です。そして霊を受けるとは奇跡を行ったり超自然的なものができるようになること、それも一部含まれるかもしれませんが、それだけではありません。あるクリスチャンは聖霊を受けるとそのようになることだ とても期待します。もちろんそういうこともあります。しかし聖霊の大きな働きはほとんどの場合私たちの品性に関わることです。そしてそれを聖書は御霊の実とか聖霊の実というふうに呼びます。ですから御霊の実を結ぶとはイエス様のご品性を表します。あの有名なガラテヤ5章のリストです。愛、喜び、ガラテヤ5の22リストが書かれてますね。愛、喜び、平和、寛容で、これらのフルーツ、実はイエス様の品性がどんなものだったか表して私の中に生きることを説明しています。ある人が聖霊の実を結んでいる人に出会いました。マイクさんと言います。マイクさんは、無神論者でした。でもあることがきっかけでイエス様に出会って聖霊が来てください、住んでください、祈りました。そしてものすごい勢いで彼は成長してきました。で、過去のものは過ぎ去ってイエス様に出会う前はとても強い性格で自我があって、彼は科学者、技術者です。イエス様に出会う前は本当に自信満々だったんです。そんなこともあってか、離婚も経験して、ところが聖書を学んでイエス様が彼に宿ったので180度彼の人生変わりました。そして人に愛を示すことができるように変えられていったんです。いつもどんな時も他の人のことだけを考えるようになったんです。で、ある日牧師が、水曜日の祈祷会、風邪をひいて、出席していたんです。で、祈祷会が終わってですね、数人の方が牧師さんに用事があったので話しかけてきました。で、このマイクさんも牧師に話したいことがあったんです。ところが他の人の話が終わるのずっと端っこの方で忍耐強く何も言わずに待っていました。そしてみんなが帰った後に、先生ちょっと数分いいですか。もちろん。先生、風邪をひいてるみたいですがお祈りさせてもらっていいですか。そのことを言うためにずっと待ってたんですね。そして教会堂の一番前の席に二人でひざまずいて祈り始めました。マイクさんが牧師の肩に手を置きながら、体重をかけてですね、神様に、本当に熱心に祈ることが体重をかけていることが分かりますけれども、こう祈ったんです。神様、私の体を使って彼の風を私に移してください。牧師には家族がいます。とても忙しいんです。人々のためにあちらこちらに走り回らなければいけません。風邪で倒れる余裕なんて暇がないんです。でも私は大丈夫です。家族がいませんし、仕事はしてますけども風邪ひいたぐらいでは大丈夫です。それを本気で神様に願って祈ってるんです。マイクさんはそれから仕事で稼いだお金をどんどん人に使ってしまうんです。教会の中ではその事実を知っているのは数人だけでした。なぜなら誰もマイクさんはそのことを話してませんでした。ところが結局彼の収入のうち9割人々のために使っちゃうんです。そして残った1割で生活してました。なぜなら聖書に書かれていることをそのまま実行しようって彼は思ったからです。で、創世記1章28節に書かれているように食べることについても聖書に従っていきました。聖書をよくご存知の方、創世記1章28なんて書いてあるかというと、果物と穀類だけ、野菜はそこに書かれていないんです。罪の後のもの、すいません、ありがとうございます。そして、彼は文字通り、もういろんな解釈とかそんなことはもういいですと思って、聖書にそうやって書いてあるからといって果物と穀物を取れば体にいいんじゃないか、彼科学者ですからリサーチし始めたんです。そして買い物の時はどっさり果物を買って、そして彼の庭にはたくさん果物があったので、それを取って食べることができて、結局果物だけの生活の時は1ヶ月の食費だいたい1000円ぐらいで済んだそうです。そして彼の年齢は、彼の年齢のその当時の彼の年齢では他の人と比べるとだいたい3万円以上月に食費として使ってるんです。でも彼は1000円で済みました。なのであまり出費がないので他の人にどんどん使ってしまうんです。ところがです、聖書に書いてあることをそのまま従っていこうという信仰、神様を導いてくださったのか、 今週のところダニエル書でも出てきましたよね。とても健康的になって、結局数年後、それまで彼メガネかけていたんですけども、メガネも必要なくなるほど視力が回復したそうです。でそんなある時、ある夫婦の問題を抱えた教会員がですね、別居することになりました。そのことをですね、マイクさんに相談しに来たんです。でこの夫の方が困っていたので、マイクさんは彼に、あ、じゃあもうしょうがないね、家に来て寝た、あ、自分のところで寝てていいよ。でマイクさんは、4ベッドルーム、日本でいうと 4LDK ですかね、そこで一人で住んでました。空いてるからどうぞ。でしばらくすると同じような問題を抱えた別の男性がまたやってきたんですね。ちょっと妻とうまくいかなくなっちゃったんです。で結局2人目3人目そして4人目も来たんです。 4LDK だとちょっと足りないから、自分がそのキッチンのところで寝るしかないなと思ったんです。で4ベッドルームのところに5人で住むしかなくなったんです。でその時マイクさんどうしたでしょうか。初めは1日2日はキッチンで寝てたんですけど、あ、これじゃさすがにまずいと思って彼が家を出てったんです。自分のお家なのに。そして他にアパートをわざわざ自分で借りて4人目を自分の家にただで住まわせました。そうこうしているうちに1年が過ぎました。この居候している4人どうなりましたか。全員元の鞘に収まって幸せな結婚生活に戻ったそうです。なぜならマイクはずっと4人が元の鞘に収まるようにと取りなしてずっと1年間祈り続けていました。もちろん夫婦が別れてしまうのはそこに問題があるからで、もともと何かを抱えていたはずです。別れの原因はそのことではなくて、前々から何か積み重なっていたものが複雑に絡み合っていました。つまり一度、壊れてしまった夫婦関係が戻るには本当に大変なことです。しかしマイクはそのためにずっと祈っていました。4人の男友達が結婚生活が癒されました。何事においてもイエス様に自分を捧げ尽くしたんです。コロサイ1章26節にこのような言葉があります。この言葉の奥義は、あなた方のうちにいますキリストであり栄光の望みである。そして先ほど聖書朗読で読んでくださいましたガラテヤ2章の19節20節は、私はキリストと共に十字架につけられた、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるからであるというんです。その後ガラテヤはこう言います。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。またコロサイに戻りますけれども、3章2節あなた方は上にあるものを思うべきである、あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである。私たちの命なるキリストが現れる時には、あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れるであろうというんです。なぜならパウロはこう付け足します。ローマ 8-2 です。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は、罪と死との法則からあなたを解放したからである。そしてそのゆえにパウロはピリピ 1-21 でこう言います。私にとって生きることはキリストであり、死ぬことも益ですというんです。たとえキリストのうちに生きていると感じられなくても、そうなんだと信じて受け入れることだというんです。なぜならキリストが死んだのはただ一度罪に対して死んだのであって、キリストが生きるのは神に生きるからであるというんです。まあ、ローマでもパウロはこう言います。このようにあなた方自身も罪に対して死んだもので、キリストイエスにあって神に生きているものであることを認めるべきだ。そしてイエス様もおっしゃいます。私は道であり真理でありそして命であるとおっしゃいます。 また私は門であるともおっしゃいました。さてパウロは英語で言うところの in Christ、 キリストにあってという言葉をよく使います。例えばエペソ 1-1 ではキリストにあって忠実な聖徒、The faithful in Christ ですね。それからエペソ 1-3 ではキリストにあって祝福されている、 Blessed in Christ という言葉を使います。それからエペソ 1-4 に行きますとキリストにあって選ばれた、6節に行きますと Accepted in the beloved というのはその愛する御子によって in Christ in Jesus ですね、賜った、そういう in という言葉をよく使います。他にもいくつか出てきます。もう in Christ in him in Jesus。 さて、まあ、英語の勉強になってしまうんですけども Christ in me っていうのと I in Christ というのと Christ around me、 つまり私のうちにおられるキリストっていうこととキリストのうちにいる私というのと私を囲まれるキリストっていうのはちょっとニュアンスが違いますね。ちょっとイメージですけども、ね、笑ってください。こんな感じです。私のうちにおられるというのはその私の写真のこの胸のあたりにイエス様がいてくださいます。そしてキリストのうちにいる私というのはイエス様の中に私自身がいるということです。そしてもう一つは私を囲まれるキリスト、まあ、イメージですからね、あくまでも、まあ、サンドイッチのようにイエス様に挟まれている、中身が私です。さっきの、イエス様に囲まれている、こんなイメージでしょうか。はい。聖書が言っているのは私の周りはイエス様だらけ、たとえそう感じなかったとしてもそうなんだとみなしてそう受け入れる、それがインクライストだっていうんです。信仰を持っているクリスチャンとそうでない人の違いはたとえそうでなくてもイエス様に囲まれているとすることです。ある時あなたの体の中にはグレープフルーツサイズの腫瘍があります、宣言されました。この女性はお医者さん言うんです、すぐに取ることが必要です。出血が続くのを防ぐためには子宮全摘出が必要です、そう外科医の先生がおっしゃるんです。でこの女性これを聞いてもう幸せではありません。でこの女性実は看護師なんです。子宮全摘出をするとどのようになるのか全部細かく分かっていました。そして数ヶ月の間彼女は毎日神様との親しい交わりの中で毎回聖書のお約束を訴えながら祈り始めました。何度も何度も何度もイエス様が人々を癒された、福音書にたくさん出てきます。その部分を何度も読みました。そして読んだだけではなくてこう祈ったんです。神様、あなたは聖書でこの福音書で人を癒しておられますよね、今私にも行ってください、ここにこう書いてありますよねって、彼女実際にその聖書の御言葉のその言葉のところに指を指してここにこう書いてありますよね祈り始めたんです。そして彼女は御心に完全に従いたかったので彼女の心は訴えてました。でもあなたの御心だけがなされますように、でも神様、私の死を取り去ってください、私の心の中を振り返ってまだ告白されていない罪があるならば示してくださいとも祈りました。神様と私との間に隠されていることが何もないようにしたかったんです。そして手術の当日近づいてきて数日前もう一度腫瘍の大きさを検査しに行きました。お医者さんは輸血のために準備を始めるように促しました。 でも彼女は心穏やかではありません。友達に電話をかけました。特別な祈りを一緒に捧げてほしいと電話越しに言いました。数時間電話の中でお互いに祈りました。本当に心が救われるような、励まされるような祈りの時間でした。手術予定の病院は彼女の家から2時間かかるところです。で、病院の近隣のところに前の日泊まらないと朝5時からの手術に間に合いません。そして近隣の、病院の近くに友達の牧師夫婦が住んでいるので、その前の日ご主人と一緒に泊まることにしました。癒しのためにオリーブ油を注いで祈ってくれました。とても、大事な時間でした。その瞬間、神様が本当に私のそばに、そして私の中にいらっしゃるということが彼女に分かりました。でもそれは口にしませんでした。で、次の日の朝、あの祈りの時、おやっと彼女は感じたそうです。癒された、そう感じたそうなんです。でも口には出しませんでした。朝早くご主人が運転して、彼女が助手席に座って病院に行く途中、そのご主人にそっとささやきます。あなた、腫瘍がなんか消えたように感じるんだけど、そっと伝えました。それからすぐ病院に到着して、担当の看護師さんと執刀医が話したいことがあると言って、またですね、説明を受けました。で、その時に彼女は自分がクリスチャンであること、オリーブ油を注いに祈ってもらったこと、癒されていることを感じるんだと、ちょっとこう恐る恐るお医者さんに話したんです。お医者さんはこう言いました。この人ジャネットさんって言うんですけど、ジャネットさん、あなたの体には10センチサイズの腫瘍があります。手術が必要ですと帰ってきました。でも癒されたとなんかそういう感じがするので、彼は諦められなくて、先生、もし私に腫瘍がなかったら子宮摘出しないでください、いいですか、絶対約束してくださいね。3回も念を押しました。お医者さん、もう分かった分かった、もうなかったら手術しないから、納得しました。それから麻酔の準備が始まって、彼女は眠りにつきました。ジャネットさんが次に気がついた時には、看護師さんがジャネットさんの肩をこう揺らしていました。目覚まさせてくださったんです。ジャネットさん、ジャネットさん、起きてください、腫瘍が消えてるんです。しばらくすると執刀医が部屋に入ってきました。信じられないんですが、腫瘍はありません。しばらく沈黙の後、この執刀医は言うんです。恐れ入りますが、私の医療のために、私の働きのためにお祈りしてくれませんか。牧師であるご主人もそこにいましたので、そしてお医者さんとご主人とジャネットさんは病室で、その執刀医の先生のために今度はお祈りをしました。他にもたくさん証があるんですけども、ちょっと割愛します。パウロはコロサイ1の24、先ほど読んだところでこう言いました。今私は苦痛を喜んで受け入れておりという表現をしています。パウロは今私は苦痛を我慢しているとは言いませんでした。苦痛を忍耐強く思っている、頑張っているとも言いませんでした。喜んでいると言ったんです。どうしてそう言えたのでしょうか。自分の間違いのための苦しみではなくて、それはイエス様のために苦しんでいたから、だからパウロはそう言えました。もう一つだけ証をして、もう時間が来てしまうと思いますけども、アメリカのキャンプミーティングは1万人ぐらい集まる、もうとてつもない大きい規模のキャンプミーティングです。1週間ぐらい人が集まるんですね。で、山だったり海があるところだったり、あるいはなんかクルーザーを借りちゃったり、そういうキャンプミーティングをするんですけども、その開催した教区は 全員牧師が何かの役割が与えられる、そういうですね、キャンプミーティングで、まあそうじゃないと成り立ちませんので。で、そこにいたフィリップ先生は、その時、お祈りをするという係が与えられました。で、人の前じゃなくて、誰かから頼まれたらその人のために個人的にお祈りをするという役割だったんです。で、キャンプミーティングが始まりまして、割り当てられた部屋にフィリップ先生いましたら、ある女性がやってきました。子供が2人、赤ちゃんと女の子、赤ちゃん女の子ですね、連れてきました。ところが、もう様子から明らかに悲しんでるっていうのが分かりました。話を聞いてみますと、結婚生活がもう破綻してるっていう話だったんです。で、彼女が言うには、問題は主人だ、仕事が2週間以上続いたことがない、酒飲みで子育てしたことがない、家事を手伝わない、子供に暴力を振るわないけどもネグレクトしてる、そんな主人がそこにいるよりもいない方がストレスがない、一緒に主人を連れてカウンセリングにも行ったけども問題解決しない、まあ、そこでこのフィリップ先生、大切な質問をしたんです。もしあることがこの結婚生活を元に戻してくれるなら何でもしますか。今まで全部やってきました、カウンセリングにも行ったし、いろんなこう解決しました、でも一つだけ解決できることがあるならば何でもします、そう言いました。そしてこの牧師さん、ホワイト夫人の言葉の書かれたメモを彼女に渡したんです。部屋に帰って夜よく読んでください、そして考えて祈って、それについて感想をもう一度明日この部屋に戻ってきて聞かせてください。そのメモにはこう書かれてました。ホワイト夫人の祝福の山の一文です。天父の御臨在がキリストを取り囲んでいましたので、無限の愛なる神が世の祝福のためにお許しになること以外は何一つキリストの身に降りかかってきませんでした。まあ、ちょっと想像してみましょう。天のお父様はイエス様を取り囲んでました。それが起きるとしたら神が許したから起きるんです。そして神様が私にそれを起こしているとも言えます。イエス様、ホワイト人にこう続けます。これがキリストの慰めの源でした。私たちにおいてもそうです。キリストの御霊に満たされた人はキリストのうちに宿っています。そうです、私たちも同じです。キリストの御霊に満たされる人はそれを選んでいるということです。彼を狙う打撃は、私たち打撃されてるんですよ。打撃は御臨在を持って囲んでいてくださるキリストに当たるのです。いいですか皆さん、いくら私たちに降りかかるサタンの打撃はまずイエス様のシールドに当たってから、バリアの中に私たちいるんです。まずイエス様に当たってから、それから私に来ます。つまり打撃がかなり弱まっていることになりませんか。ホワイト人こう言います。彼に起こることは皆キリストを経てくるものです。キリストが彼の守り手であるから、彼は自分で悪に手向かう必要がありません。主の許しがなければ何者も彼に触れることはできません。修法に心の糧にこの言葉を印刷させていただきました。そして許されることは皆愛ともに働いて彼を愛する者たちの益となるのです。そして彼女が翌朝部屋に戻ってきました。彼女こう言いました。私やります、イエス様が私を囲んでくださると信じます、ですから私に起こることはサタンが起こしていたとしても神様がそれを許してキリストが私にそれを起こしているとも言えます。確かにもともとサタンから来たのかもしれません、この主人との問題は。でも私を囲っているイエス様のフィルターを通ってろ過されて私のところに来ています。なのであのひどい主人を ここに置いているのはイエス様がそうしていると信じます。それを喜びます。しかし注意して考えましょう。そのキャンプミーティングの後、彼女は家に帰りました。1年後、また同じキャンプミーティングがあって、またフィリップ先生はお祈りの係を受けました。そして、あ、そういえば1年前にあの人出席していたなということに気がついて、ちょっと部屋に呼びました。それで1年後どうなったんですか？はい、毎日ろくでなしの主人のことを感謝しました。酒飲み、怠け者、イエス様感謝します。なぜならイエス様が理由があって私にこれを許してるからです。理由は分かりませんけど、苦しいですけど、しかしそういうふうに祈ると、どんどんろくでなしの主人は悪くなっていきました。3ヶ月、どんどんひどくなっていくんです。ところがある日、一晩で突然変わっちゃったんです。主人が酒をやめるって宣言して、毎日真面目に働くことを宣言して、実際にそうしました。家事も手伝い始めて、子供と一緒に遊んでくれて、素晴らしい夫になりました。愛情ある優しい夫です。先生、今までは毎晩散歩したり、主人と一緒にアイスクリームを食べたり、毎日私のためだけに時間を取ってくれるようになったんです。もう別人の新しい人と結婚した気がします。もう世界一の夫です。ところがある事件が起こったんです。ある晩、主人のお母さん、つまりおばあちゃんに子供を預けて、主人と2人で出かけました。ところがおばあちゃんは赤ちゃんのベビーシッターしながら寝てしまったんです。寝る前にいつもの薬を飲んでから寝るんですけども、入っていた薬の瓶の蓋を開けたまま寝てしまったんです。11ヶ月の男の子がベビーベッドから1人で這い出てきて、その薬の瓶を見つけて薬を全部飲み込んでしまったんです。おばあちゃん起きた時、赤ちゃんが意識不明で、もう床に倒れてしまいました。ショックで、もうあまりにもショックで、このおばあちゃん体が硬直して声も出ませんでした。そこに彼女と旦那さんが帰ってきました。すぐに病院に駆けつけましたが、1時間後そのお子さんは亡くなりました。なんという悲劇でしょう。おばあちゃんはショックで姿を消して、ご主人も耐えきれず姿を消しました。もう一度この女性は一人ぼっちになりました。神様が主人を変えて、神様が祝福を与えたのに、サタンがひどいことをしましたねと、彼女の出席していた教会の人々は口々に言いました。彼女も、ああ、サタンがどうしてこんなことをと、頭の中でぐるぐる回りました。神が一体何をしてくれるかではなくて、サタンがどうするかを考えて、もう神様の御業を感謝しなくなって、彼女うつ病になってしまいました。そんなある日です、教会の仲間がやってきて、ドアを開けて彼女が玄関出ていこうと立ちました。立ち上がってトントンと言ったので、その玄関のドアを開けに行く、その数歩歩いているその瞬間に、聖霊が何か、神様が彼女に何か囁いたんです。お前は約束したよな、すべては私の手から物事が来ると、それを信じると約束したよな。その思いがやってきました。その瞬間、彼女は、神様、そうでした、そうお約束していました、忘れていました、どうぞ許してください、そう言いながら彼女はドアを開けて女性を中に入れました。何も言わないでと言いながら、教会の女性が何か言う前に遮ってこう言ったんです。私は神様と約束していたのを忘れてしまってました。すべてのことはイエス様が私に与えているということ、悪いことも良いこともすべてです。だから一緒に私がもう一度そう信じられるようにお祈りしてください。 分かった。共にひざまずいて少しずつ信仰を取り戻しました。祈り続けました。すると2週間後、ご主人が突然戻ってきました。あなたの信仰はすごい。あなたのような女性見たことがない。あなたと神との関係はものすごいものがある。なので、あなたとキリストの持っているその関係、親密な関係、どうやったら俺ができるか、俺にも教えてほしい。俺も神との関係を築いていきたい。そのようにご主人がおっしゃったんです。すると、あのおばあちゃんも帰ってきました。本当に申し訳ないことをしてしまった。実は、私が若い時、アドベンチストになっていたんです。ところが教会を離れて息子が生まれた時、神を信頼する子供に育てることができなくなってしまった。でもあなたは信仰を知っている。どうしたらあなたのような強い神様との関係を持つことができるのか教えてほしい。そのようにおばあちゃんが言ったんです。数週間後、このおばあちゃんとご主人は一緒に再バプテスマを受けました。フィリップ先生、今でもなぜ息子が命を取られたのか理解できません。しかしイエス様が再臨の時、夫と一緒に、義理の両親と一緒に、あの赤ちゃんが一緒にいるということを信じます。何があっても。それは全てキリストからやってくるということを信じます。そのように彼女は言いました。パウロは言います。あなた方のうちにいますキリスト、栄光の望み。これが私たちの信仰生活に違いを生みます。それがクリスチャンを世から区別することです。目に見えることではなく信じることです。見えないことだけどもそうなのだと受け入れることです。どう信じるかではなくて、これが揃ってからではなくて、聖書にどう書かれているか、聖書は何と言ってるか、それを信じるだけです。皆さんどうでしょう。私はキリストの内住を経験したいですか。私はしたいです。周報に、あるいは後ろに例のうちに切る感想カードというのがありますので、ぜひこれに何かをご記入して、牧師に届くようにですね、していただければと思います。午後の時間は、聖霊があなたの人生を感化する方法、これ7時って書いてありますけど1時30分です。聖霊があなたの人生を感化する方法ということをご一緒に考えていきたいと思います。皆様の上にイエス様の愛が、聖霊が豊かに注がれるように心からお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。